スマイルフラップ。このコーナーではスマイル法律事務所の先生と一緒に私たちの暮らしにまつわる法律のこと、暮らしの問題にまつわる問題の解決方法を詳しく分かりやすくお話ししていきます。お越しいただいておりますのは大阪弁護士会所属の田中満先生です。田中先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
まずはスキットをお聞きください。久しぶり、元気？あれ、どないしたん？包帯巻いてるやん。なんかどっか怪我でもしたん？
せやねん。こないださ、ほらあそこの交差点でさ、もう自転車乗ってた時も車が急に横がガー出てきてキーってなってんけども、結局ガッシャーンってぶつかってさ、もうそのままピーポーピーポーで入院。ほんでもって、やっと退院して、で今からまた通院で病院行くとこやね
ん。いや、ほんまにお見舞いも行かんと、もうごめんごめん。でも大丈夫なん？あ、そうそう、せやけど入院費用とかどないしたん？
うん、そりゃ向こうの車側の保険会社がちゃんとやってくれるから大丈夫やろ。うん、それに担当の人めっちゃ親切で感じええから大丈夫やと思うわ。
ちょっと待った。
ちょっと待った、入りましたね先生。先生、これももう前回と同じで、これこそ絶対ちょっと待ったいらないんじゃないですか。これ全然良くないですか。
まずね、今この男性が相手をしているのは加害者が加入している保険会社の担当者だということをしっかりと認識しておかないといけないんですね。
親切で感じがいい人なんですよ。
ですよね。
いい人に当たったんじゃないんですか。
うん、確かにね、親切で感じが良かったとしても、まあ、本来的にはお金を支払う側の方ですよね。
そうですね。
だからできる限り支出は少なくしたいという側の人なんですよね。
あ、まあ、側の人で言えばそっち側ですね。
そうです
ね。そういえばそういえば、うん、はん。
だから被害者の利益だけをきちんと追求してくれるという人ではないわけです、もともと。
そうか、親切で感じが良かったとしてもどっち側や言えばあっち側ってことですか。
そうです。
そうか、
あっち側なんですね。ですからまずは被害者として自分の利益っていうのは自分で守らないといけないということをしっかり認識しておくこと、これが大切ですね。
はい。
だからこの男性のように親切だからこの人に任せておけば大丈夫というのでは、自分が被った損害を、まあ、可能な限り回復するというのは難しいかなというところです。
でもね、まあ、交通事故に遭う、これは本当に車に別に乗ってらっしゃる方じゃなくても歩いててもっていうことがあるから、誰にでもその会う可能性ってあるじゃないですか。
そうですね。
じゃあ、まあ、もし万が一その交通事故にあったらどんなことにじゃあ気をつければいいですか。
まあ、いろいろなケースがあるので、うん、一概にはこうしてくださいというふうには言えないんですけれども、
はい、
事故が起こったらまずは大体警察であるとか病院のお世話になりますよね。
そうですね。何かこうなったらもう、まあ、もちろん警察はそうやし、あと病院もやっぱちゃんと行っとかないとね。
そうです、そうです。まず事故現場、まず事故現場に警察が来て、
はい、
実況見分というものが行われるんですね。
うんうんうん。
事故現場に警察官の方が来ていろんなものを測ったりとか、そこにいる人の話を聞いたりとか、そんな場面って見かけたことありませんか？
あるあるあるある。ドラマとかでも見るし、実際にも見たことはありますよ。
そうです
ね。なんかもう線引いて貼ったりとか、もう写真撮って貼ったりみたいな、そんな感じですかね。
はい、そんな感じです。
はい。
でその実況見分では、事故が起こった時間とか場所だとか、
うん、
どんな事故だったのかという事故の状況について警察から確認されるんですね。
はい。
でそして後に、うん、損害賠償を請求する際には、うん、過失相殺といって被害者側にも過失があればその分の損害賠償額が減らされることになります。
あ、例えば横断歩道を歩いていなかったみたいなね。
そうですね。
ちょっと横っちょ歩いてたとか、
うん、自分の側も例えば自転車に乗ってて、停止ラインがあったのに停止してなかったとか、
はいはい、まあそういうのあるかもしれません ね、 ね、うんうん、
でそのためどんな事故状況だったかっていうのが問題になることが非常に多いんですけれども、
はいはい、
それを確認する上で重要な資料になるのがこの時に作られる実況見分調書というものなんですね。
はい。
ですから自分の過失が不当に高く評価されないようにこの段階できちんと事故の状況を説明しておくという必要があるんです。
もちろんもちろん。
ところが あの大きな怪我なんかだと救急車が現場に来て、そのまま救急車に乗せられて搬送されちゃうと。
いやもうだって早病院行きたいもん
ですよね、うん、まず体が大事ですから。
そう
するとその実況現場に立ち会えないということもあるんですよね。
あ、そうかそうか。
そうすると加害者側の話だけを聞いて実況見分が作られる、調書が作られるというようなこともあるわけです。
まさにあっち側の話だけになるわけですね。
そうですね。
これも事故っていきなり起こるしね、その時の状況ちょっとでもきちんと言えるかね。
そうですね。
たとえ折ったとしても言えんのかなみたいに、
うん、
例えばあの病室でね、痒いところありませんか言われて、あってももうないですみたいなね、もうええわみたいな、そんな方とかさ、めんどくさがり屋さんとかさなんかもうもうええかみたいな、
まあ、そういうのはあのありますよね。
ありますよ。
あの私もそういうのあります。であの先ほどの実況見分についても、
はい、
あのそこで立ち会えなかったら、
うん、
後で警察からまたあの事情を聞かれたりしますんで、
はい、
その時にはしっかりと、
うん、
あの説明をすると。実況見分の時にはあの加害者がこういうこと言ってて、もう調書にこういうふうに書いてあるけれども、
うん、
本当はこうじゃないのと。であなたの記憶はもう事故から、何週間も経ってるから、あなたの記憶よりもあのこっちが正しくって、うん、これと、実況見分で書いてあるところが本当で、
うん、
あなたちょっと間違ってないとか、
やっぱり直後に聞いた方がこっちの方が正しいんちゃうのみたいな、
ね、
あららららら、そんな鎌かけてきはるんですか。
いや鎌をかけてはるわけではないんですけど、やっぱり人間の記憶ってね、
うん、
時間が経てば経つほど曖昧になっていくっていうのがあるので、だけれどもしっかりとやっぱり自分が記憶していることについては、
うん、
きちんとあのその通りに説明するというのが大事ですね。
そうなんか、
はい、
あとあれですよね、そうか、例えばそのお医者さんなんかにも。
そうですね、
うん、
怪我をした後であの病院行きますけれども、
はいはい、
その時もあの軽いものであっても軽い怪我であっても遠慮なくお医者さんに伝えた方がいいです、
うん、
大した怪我であったりとか痛みじゃなくても徐々に悪化していくことってよくありますよね。
あ、聞きます。放っておいたらほにゃららだったみたいな。
そうなんです、
うん、
だから最初からお医者さんにそこはお伝えしておかないと、
はい、
交通事故による怪我や痛みというふうに認められなくなってくる可能性があって、あ、
原因はそこじゃない。
そうそう、だから後の方で、お医者さんに言い出したっていうことになってくると、
うん、
事故直後から言ってないから、
うん、
それは事故と関係ないんじゃないのって言われちゃう。
寝違えはったんちゃいますかみたいな。
そうですね。
あら、
だから損害賠償請求がその分難しくなる可能性もあるので、
うんうん、
怪我であるとか、
うんうん、
痛みであるとかっていうのが、まあ、軽いものであっても、
うんうんうん、
きちんと最初からお医者さんの方にそれは説明しておくというのが大切です。
そうか、まあ、先生の話を聞いてますと交通事故にあってその後の損害賠償請求のこと、それからまあ保険会社との交渉とか、もう怪我の治療も大変やし、そっちもこっちも大変で、もうめっちゃ大変じゃないですか。
そうなんですよ。被害者の方っていうのは怪我をした上に、
うん、
そういう交渉も自分でしないといけないと、
そうい
うことなんですね。自分の利益は自分で守らないといけないと、
う
んうん、先ほど言ったようにね、はいはいはい、
そうですね。
だから保険会社の担当者はその道のプロの方で、
そうです、そればっかりやってありますから、
はい、
うん、
で一方被害者は交通事故の問題について知識を持ち合わせてない方が大半なんですよね。
なんやったらもうプロとアマという感じですよね。
そうです、プロとアマが交渉するというような、
それも目に見えてます結果が
ですよ、ね、
うん、
そんな中で、まあ、被害者は自分の利益を守っていかないといけないというところなので、
うん、
まあ、保険会社と対等に話をするためにもできるだけ早い時期から信頼できる弁護士さんを探して相談するというのはとても大切なんですね。
そうか。
であ
と示談とかありますよね。
そうです、そうです。後々保険会社と示談するときでもそこでまあ提示される賠償額というのは、
うん、
裁判をした場合に認められる可能性のある額よりも低いのが一般的なんですね、
うんうんうん、
で弁護士が間に入って裁判上の基準ではこれぐらいの損害額になりますよということで、示談交渉することで裁判にまで仮にまあ至らなかったとしても当初の保険会社の提示額よりもその賠償額が上がる場合が多いんですね。
それいいですね。やっぱりこう裁判というとなかなか大変そうかなとかちょっと時間かかるかなというイメージあるんですけれども、はい、中にやっぱりこのプロ対アマの話し合いにそこにプロが入ってくれることで、まあ、裁判をすればこれぐらいって、ね、まあ だいぶ近づくことができるという、はい、
どうしても折り合いがつかない場合はもう裁判せざるを得ないんですけれども、うんうん、そうじゃなくても弁護士がこれ裁判になったらこれぐらいの額になりますよねということで相手方の保険会社とまあ交渉することで賠償額っていうのはやっぱり上がっていくという傾向にありますね。
そうですね、はい、さあということでは先生の事務所ではこういう交通事故の問題の相談にも乗ってはるということですね。
はい、交通事故のご相談もお受けしてますし、うん、あと借金、過払い金、離婚、遺言、老後の財産管理、 B 型肝炎の給付金請求のご依頼相談を無料で受け付けております、
はい、
詳しくはホームページの方をご覧ください。
はい、さあそれでは私の方からスマイル法律事務所の連絡先をご案内しましょう。スマイル法律事務所です。電話番号は 06-6251-3016、 06-6251-3016 です。スマイル。受付時間は平日の午前10時から午後6時までですが、ご予約いただければ夜間や休日のご相談も可能です。でこういう風にラブフラップに先生が出ていただいたその日は特別に午後8時まで受け付けるということになっております。またホームページからは24時間いつでもお申し込みいただけますので、スマイル法律事務所公式サイトからお申し込みください。まあやっぱりこう電話はもうはぁはぁみたいな、緊張するみたいな方はまあご自身でいろいろこう寝ることができるこの公式サイトからお申し込みいただける、まずはそこでお申し込みいただいて今度は実際にお会いになるというね、そういう形も取っていただけます。いやもうはよ電話でお話ししたいわいう方はお電話していただければいいです。さあスマイル法律事務所公式サイトからお申し込みもできます、スマイルはひらがなのスマイルですのでお間違いのないように。そして事務所の場所なんですけれども、心斎橋駅徒歩3分の御堂筋沿いのビルでございます。詳細はお電話または場所の方もホームページでご確認いただければということでございます。先生も離婚の問題とか交通事故とか借金過払い金とかどんどん大阪の町から問題が解決していってますね。
はい、そうなればいいですね。
そうですね先生、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
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 ありがとうございました。